台湾のポイントに対する30の方法、その1、台湾全体の雰囲気を決めるのは第一声。はじめまして、お久しぶりです。おはようございます。人と会った時に最初にかける言葉があります。第一声です。この時の自分の言葉を振り返ってみましょう。言葉の内容ではなく声のトーンです。台湾は元気な声になっているでしょうか。大きな声で言っているでしょうか。台湾の中でも第一声は特別です。台湾全体の雰囲気を決める力があります。おはようございます。の第一声が弱々しいと相手はどうしたのだろうと心配するでしょう。外交は気分の悪い状態を連想させます。相手を気遣って、あるいは悪いことが心配になるかもしれません。だからこそ、第一声は台湾の中で最も大切です。第一声は常に元気よく言葉を出しましょう。今はスタートです。声のトーンを上げて少し大きな声で言います。相手に元気な雰囲気が伝わり、そのままあるいは悪いとスムーズに進みます。第一声は常に元気な声を言葉を出す。台湾を最も大切にする30の方法、その2、相手の自慢話に2人になるようでは器が小さい。台湾の中で相手が自慢話を始めることになります。仕事でうまくいった話、一個だけ分かることになった話、海外旅行に行くことになった話などです。きっと相手はあまりに嬉しくて話をしているのでしょう。自慢話は大げさに言い方するのではないと笑っていても嬉しいとつい言ってしまうのです。相手の自慢話をわざわざ自慢話で会になるのでは器が小さいです。むっとした表情では話のトーンがされます。自慢話は笑いの一つです。自慢話が始まればいいな、羨ましいなと言ってやりましょう。無駄にしない、嫌がしない。普通の笑いの一つとして楽しみながら聞きましょう。仕事でうまくいった話があれば仕事術を尋ねてみましょう。一個だけ分かることになればどこの不動産なのかと尋ねます。海外旅行に行くことになればどこに行くのと聞いてやりましょう。話の流れを妨げずに進みます。また自慢話の中でも自分の人生の参考になる点もあるはずです。一生懸命自慢話を聞いてくれる様子は相手にも伝わります。いずれあなたの自慢話を喜んで聞いてくれるようになるでしょう。相手の自慢話はニコニコしながら聞いてやる。会話を最も大切にする30の方法、その3、得をする話だけ反応する自分になっていないか。くだらない話だ。そう思った時には要注意です。何の役にも立たない話や大きな話もない話などです。一見すると内容の薄い話をしているだけの問題と思ってしまいがちです。しかし違うのです。くだらないと思っても世の中には興味を持って聞く人がいます。気づいてください。くだらないと思ってしまう自分の偏った価値観に、ささやかな非常会話をくだらないと言ってしまう人は、ためになる話や得をする話だけが重要と思っています。有益な情報こそ会話、情報のない会話はくだらないと思っています。自分の利益につながることしか考えていない状態です。利益に関する会話もいいですが、それだけしか求めようとしないのは問題です。有益な利益者で会話の質を判断しないことです。利益中心の会話では気軽に声をかけて前に進まれます。くだらないと思っているとどんどん友人が減ってしまいます。有益な情報を持っていないと相手に声をかけられなくなるからです。有益な情報を持っていないと相手も消えてしまう。得をする話だけ反応する自分になっていませんか。自分の偏った考え方に気づくから声から直していきましょう。得するかどうかだけが会話ではありません。会話ができればそれでいいのです。得をする話だけ反応する自分になっていないか自分を直す。会話を最も大切にする30の方法、その4、役立たない話に求める人の周りに人が集まる。役立たない話がないと感じる傾向があります。一方で役立たない会話は無くと思う傾向もあります。無益な会話はくだらないと思いむすっとしてしまうのです。有益な目で会話の質を決めるのではありません。ただ普通に会話ができるだけで十分です。何の役にも立たない話も答えるようにしましょう。楽しく人と会話できた事実に答えるのです。人と話をするのは素晴らしいことです。言葉を通して一つができるのは地球上で人間だけです。人間だけが言葉を自由にならずに答えの意思を続けていきます。言葉があるだけで次の世代に伝えることができるため発展させることができます。話したり聞いたりできる事実は人間ならではのものです。有益な話かどうかという判断は不要です。役立つ話かどうかという判断も不要です。ただ人と会話できる幸せに答えます。すると必ず友人が増えます。どんな話でも笑顔で聞いてくれるため話しやすくなるのです。役立たない話に答える人の周りに人が集まります。役立たない話でも答えの表情を整える。会話を最も大切にする30の方法、その5、おすすめはありましたという人とあなたの生活を豊かにする。コーヒーショップに行って友人と話をしていると答えすることがあります。コーヒーショップでは一般的にコーヒーだけでなく定食が準備されていることが多いです。マフィン、スコーン、ホットケーキなどです。ケーキが準備されているコーヒーショップもあるようです。さて、コーヒーと一緒に食べ物を注文するならぜひおすすめがあります。自分が食べたい人を言うのもいいですが、頼んだらこんな気分をしてみましょう。おすすめはありますかです。店員の意見の通りにするのです。その店で働いている店員は提供している食事を人を味わっているはずです。また働いているからこそ人気のメニューをよく把握しているでしょう。店員がそうですね、これがおすすめですよという意見も素直に購入しています。自分の好みと関する食べ物でも各社の商品を保険として受け入れてみましょう。自分の体力が生活スタンダードから続く限りになります。おや、意外に美味しいという新しい発見もあるでしょう。同時に店員と仲良くなる機会もあるでしょう。おすすめはありますか。環境の変化や友達相談は反対されるのが定番。新しい挑戦を始めるとき、家族や友人に相談することがあります。こういうとき、現状内容は概ね決まっています。やめた方がいいです。もはや定番の返事です。仕事を辞めようと考えているけど、どう思うと尋ねればやめた方がいいと言われるでしょう。転職を考えているけど、どう思うと尋ねればやめた方がいいと言われるでしょう。企業を考えているけど、どう思うと尋ねればやめた方がいいと言われるでしょう。反対されると自分の気持ちを分かっていないと思いますが、そうではありません。家族や友人はあなたのことを心配しています。環境が変われば以前より倍になるリスクが高まります。家族や友人としてはやはりあなたのことが心配です。少なくとも現状を維持していれば大きな変化では避けられます。そこであなたを思う家族や友人は反対しようとします。嫌いなら反対しているのではありません。やはり心配しているから反対しているのです。相談だけがあなたを大切に思っていることを強く反対されると思っていた方がいいでしょう。さて、そこであなたはどうするかです。まず反対する人がいればなぜ反対するのかという理由を尋ねてみてください。相手は反射的に反対しているだけかもしれません。その場合、正当な理由ではなく、とにかくダメだ、やめた方がいいなど表面的な返事しか返ってこないでしょう。一方、自分の視野が狭くなっているだけかもしれません。ならば参考になる意見がある場合もありますから、反対意見はよく聞きます。反対意見の理由をきちんと理解した上で自分がどう思うかが大切です。最終的に大切なのはやはり自分の考えです。自分の人生ですから自分で決める権利があります。自分で決める人生なら自分らしい人生があります。反対意見の理由を知った上でそれでも前に進みたい気持ちながら思い切る覚悟が必要になる場合もあります。最後に頼りになるのは自分の正直な気持ちなのです。環境の変化や友達相談はまず反対から始まることを考える。会話を最も大切にする30の方法、その7、会話の中身のことは相手の立場を考えること。人の会話がなくできない。そういう悩みを持つ人は自分の意見で話をしているのではないでしょうか。相手の話を聞いていても自分には関係ないと思ってしまうと話が続きません。え、そうですか、という冷たい返事しかできなくなります。会話がなくなることがあります。相手の立場を考えることです。例えば相手が恋で悩んでいると、今相手の立場を考えてみましょう。完全に相手の立場になるのは難しいかもしれませんが、できるだけ努力しています。あなたの想像力を最大限に活用しながら相手の立場や環境を考えます。すると相手の気持ちや考えが理解しやすくなるため、会話でも気に入ったことになりやすくなります。また相手の立場になることで、理解でもしている感覚もあります。話をしているのも変わらず、自分が経験しているような感覚になるのです。会話が相手のように感じられるため楽しくなります。難しいことではありません。今日誰かと話をするとき、早速心がけてみてください。自然と会話が弾むはずです。相手の立場になって会話をする。会話を最も大切にする30の方法、その8、会話は半分伝わればいいと考える。私の事情を笑ってくれない。私の気持ちを笑ってくれない。会話をするとき、自分の状況や気持ちがきちんと相手に伝わらず、難しい思いをすることがあります。自分の言い方が悪いのかなと自分を責めることもあるでしょう。相手の言い方が不足していると相手を責めることもあるでしょう。実は以前の問題ではありません。会話で自分の気持ちを伝えようと思わないことです。そもそも不可能だからです。自分の状況は自分しか分かりません。自分の気持ちも自分しか分かりません。自分の繊細な相手の言葉で他人に伝えようとするのは無理があります。必ずどこかでもや誤解が発生します。そもそも会話で全てを伝えるのは不可能という前提で考えることです。目安は半分です。半分伝わればいいと考えることです。全てが伝わらなくても嫌がることになります。7割も伝わればほんのです。伝わりきらない部分があっても、答えの想像力の関数ため、意外に会話は成り立ちます。会話は半分伝わればいいと考える。会話を最も大切にする30の方法、その9、きちんと相手を読みながらありがとうと言っていますか。ありがとうございます。相手に感謝するときどう読みながら言っていますか。少しうつむきながら言っていませんか。目を出しながら言っていませんか。恥ずかしない人は相手をきちんと見ない傾向があります。うつむきながらありがとうと言うと、せっかくの感謝の言葉も感動が反映します。ありがとうという時はしっかり相手を読みましょう。単に相手を読みながらでなく目を見せるように言います。しっかり相手を読みながらありがとうございますと言えば感謝がよく伝わります。しっかり感謝を伝えたら相手は感動してくれます。目は言葉以上にメッセージを伝えます。さて、今日は何に感謝しますか。相手が喜ぶ顔を想像しながら元気よくありがとうございますと言いましょう。感謝をするときはしっかり相手を読みながら言う。 会話を最も豊かにする30の方法。その10、用事がある時まで話しかける姿勢は実は変。友人に話しかけるのに用事が必要だと思っていませんか。もちろん用事があればスムーズに話しかけやすくなるでしょう。何か教えてもらうために話しかければ相手も返事がしやすいですから自然に会話が始まります。しかし用事があるときまで話しかける姿勢は実は危険です。用事がなくなれば話しかけられなくなるからです。つまり用事がなくなったとき変な人間関係になってしまいます。用事があるかどうかが人間関係の命綱になってしまいます。よくないことですね。では用事もないときはどう話しかければいいのでしょうか。今日まだ話をしていないからでいいのです。まだ話をしていないから話しかければ立派な口実です。そんな口実は変だと思う必要はありません。あなたと話がしたい、あなたに恋を持っているというメッセージを相手に伝えることができます。積極的に話しかける姿勢が自然と相手に伝わり理解してくれます。今日まだ話していないですねと言えばそうですねと言われるでしょう。今日というキーワードが少し黒いと感じるなら今週今月などに言いたいといいでしょう。あとは自然に会話が続きます。今日まだ話をしていないからという口実で話しかける。会話を最も豊かにする30の方法。その11、営業の電話に引っかかることの原因は見え、突然西山署から現地の声で電話がかかっていることがあります。営業の電話です。営業の電話に強い方ですが、うまい話を確認して物を交わせようとする営業はなかなか厄介です。営業に引っかかってしまうのは相手の悪い名前かと思いますが本当は違います。営業の電話にもちろんご存知ですよねと言われたと聞いて以上聞いたことがありますと答えてしまいます。恥ずかしくてしませんと言えないのです。さすがですね。でしたらこれもご存知ですよねという流れになります。以上見逃すと後から撤回しにくくなります。以上ニュースを答えた後はもう言いなくなり気づけば高額の商品を購入することになっています。営業にとって身の強い人は絶好のターゲットです。断りしたを見つけたければ身を捨てることです。知らないことは知らないと答える、わからないことはわからないと答える、相手から分かりにされてもいいと思うことで営業をうまく伝えていきます。身を捨てて営業を断りしたを見つける。会話を最も豊かにする30の方法。その順に、あらゆる会話の中で最も重要なキーワードは相手の名前。あらゆる会話の中で最も重要なキーワードは何でしょうか。相手の名前です。会話は相手の名前を成立します。相手の名前を呼ぶことであなたを尊重しますというメッセージを伝えるため会話が弾みやすくなります。友人と会話をするときは最悪友人の名前を会話に含めるようにしましょう。そうですね、良いそうですね、稲口さんです。どう思いますか、良い稲口さんならどう思いますかです。面白い話ですね、良い稲口さん面白い話ですねです。一言も全部に最悪含めます。雑談で行えば話が盛り上がるでしょう。討論で行えば、きちんと自分の話を聞いてもらえるでしょう。道で自分の名前を呼ばれると反射的に反射的に認識します。同時に自然と相手に交換できます。自分の名前は相手が最も反応するキーワードです。名前が含まれる会話は必ず繋がられます。今度人と話をする機会があればぜひ心がけてみてください。今でより豊かな会話ができるはずです。会話の相手の名前を含める。会話を最も豊かにする30の方法。その13、笑っている話をされても会話中、すでに笑っていることを言われることがあるでしょう。そこで笑っていると返事をする人がいます。笑っていますよ。それから笑っている。はい、笑っています。すでに笑っていることであれば笑っていると答えるのは当たり前のように思います。十分笑っていることであれば、なおさら笑っていますと言いたくなるものですね。あなたも気にすることがあるかもしれません。すなわち返事に聞こえるかもしれませんが、実は注射一言です。笑っていると言われた相手の立場はどう感じるでしょうか。少なくとも良い印象は受けないでしょう。笑っているということは理解しているのと同じです。でも、しかし、ということは登場していませんが、同じような拒否のニュアンスがあります。笑っていると言われたら相手は話を続けにくくなります。話を続けにくい、この人には何を言っても無駄となり、だんだんアドバイスをされなくなり、正直に答えたつもりがかえって相手を染ませたり、いかにさせたりすることがあります。目の人に笑っていますと、言うものが大変です。内容を染めるとされるのは確実です。口答えを社員賞を与えてしまい、場合によっては押されてしまう可能性があります。正直な人と答えたといって、必ず出勤するのは要注意。笑っていると返事ばかりしていると、いずれ何も相手をされなくなり、こいつ目に聞かないのです。笑っている話も素直に感謝している。大切なことは素直な姿勢です。初めて聞く話であれば、何ことありがとうございますという返事をしますが、そうでなくても前向きな返事をしましょう。すでに知っている話であっても、何ことありがとうございますという素直な返事がありそうです。知っていても初めて聞くような態度を見せるのが良い。素直に受け止め、感謝の言葉を返すのが根性です。笑っている話を聞いても無駄にならない。笑っている話を聞いたことで仕方ないと思っているならばです。笑っている話を聞いても無駄にならないません。再確認、再認識として役立ち、意識を高める機会になるからです。繰り返し聞くことで、やはり大切なことながら、笑って重要性の実感が強くなります。笑っていることを繰り返して言われたときは、再確認、再認識として受け止めれば、ニコニコしながら聞けるのです。こうした態度を整えることで、相手は話をしてよかったと喜ばれます。気持ちよく会話が続くのです。笑っている話をされても素直に感謝していく。会話を最も豊かにする30の方法。その14、私は運が悪いと考えるから運が悪くなる。あなたは運が良い方ですか、悪い方ですか。これまでの人生を振り返ります。運が良いことより悪いことの方が多ければ、自分のことを運が悪い人間だと考える人もいるでしょう。特に恵まれない環境で育った人は、自分が運が悪いと考える場合が多いのではないでしょうか。しかし、運が悪いと思っても運が悪いと思わない方がいい。運が悪いと思うと余計に運が悪くなるからです。自分が運が悪いと思った瞬間、あなたに勝てなくなる運が悪くなります。あるいは、暗い人が大好きです。暗い人が運が悪いと余計に勝てなくなる状況を要求するため、悪いがもっと強くなるのです。逆を考えるのです。自分が運そもそも過去は終わったことですから、今は関係ありません。嘘でもいいから自分は運がいいと思うこと。そうすれば、あなたは明るくポジティブな雰囲気が漂います。幸運は明るい人が大好きです。明るくポジティブな雰囲気が漂うことに幸運は近づいてくるのです。あなたの運気は上げないことです。運がいいと思えば、このことが本当に運が良くなります。嘘でもいいから自分は運がいいと考える。会話を最も豊かにする30の方法。その15、俺を言わせたら追いかけても言う。しまった、俺を言わせた。日常ではそう、俺を言わせている場面があります。考え事をしていると、目の前のことが遅くなるため、考え事を言わせることがあります。その時、まあいいかと思うのではないでしょうか。別に迷惑をかけたわけではありませんから、軽く考えて放っておきなしです。その瞬間が大切です。ぜひ、その人を追いかけていって、俺を言ってほしいのです。俺を言わなかったことに、今でも言った最初になることです。追いかけると不自然ではないかと思う必要はありません。どうしても、最大というメッセージが伝わるため、いつも以上に感謝の感動力が伝わります。どのようなような話になるでしょう。感動的な人生にできるかどうかは、ささやかな瞬間に効果的かどうかです。もし、それができるなら、あなたは素晴らしい因縁になります。俺を言わせたときは、追いかけて言う。会話を最も豊かにする30の方法。その16、友人の髪型が急に変わっていたとき、どう声をかけるか。久しぶりに友人と会うと、髪型が急に変わっていたとき、黒髪が形になっていたり、黒髪が形になっていたり、なるです。それと嫌な上向きがなっていたり、上向きがそれと嫌なっていたりなるです。髪という声をかけるのではないでしょうか。もちろんそういう聞き方でもいいですが、どうとなく暗い言わずがありませんか。暗いでトラブルがあったのような聞き方です。友人も髪型を変えた理由を答えにくいでしょう。もっと前向きな聞き方に変えましょう。何かいいことがあったのです。何かいいことがあったのだろうという前向きな想像が前提になっています。明るい雰囲気で尋ねられると、友人も明るい気持ちで返事ができるでしょう。笑顔で髪型を変えた理由を答えます。もちろん似合っている雰囲気が悪くなったという言葉も忘れずに。どうしたの、良い何かいいことがあったのという聞き方です。会話を最も豊かにする30の方法。その17、弱点をされたらにっこりするのがまだ。会話をしていると相手が自分の弱点を伝えることがあります。大きな話、大きな失敗の話などです。誰でも聞かれたくない笑いがありますし、苦労があるものです。弱点をされたときどんな態度をするかです。弱点をされたと普通は焦ったり、繰り返になったりします。しかし、深刻な表情をすると相手もしまったと思い、会話の雰囲気が一瞬で合意します。以上、懸命な雰囲気になると元々のような時間もかかります。弱点をされて落ち込むのではありません。怒るのではありません。否定するのではありません。にっこりするのです。痛いところをされたら、ひどいな、やめてくださいよとニコニコしながら言います。たとえ不愉快だったとしても、不愉快な表情は出しません。自分は気にしていないと、今までに先に出てくれましょう。会話の流れを止めないことが大切です。弱点をされたらにっこりするのがまだです。弱点が弱点ではなくなります。弱点をされたらにっこりしておけないです。会話を最も豊かにする30の方法。その18、言葉は包丁のようなもの。喜ばせることもできるな、傷つけることもできる。言葉は素晴らしい。たった一言で相手を幸せにする力があるからです。ありがとうございますと言われるだけで、あと気分が悪くなります。言葉に重さはありませんが、人の心を軽くさせる力があります。言葉は怖いです。たった一言で相手を傷つける力があるからです。あなたのことが嫌いですと言われると悲しくなり落ち込みます。言葉に触ることはありませんが、一生懸命傷を負わせることもできます。言葉は包丁のようなものです。喜ばせることもできるな、傷つけることもできる。大切なのは使い方です。自分が話すことには慎重になりましょう。暗いことより明るいことをたくさん話しましょう。 正しい使い方をした包丁のように、超喜ばせたり、感動させたりできます。今日、自分がしたことを振り返ってみてください。喜ばせる言葉と傷つけることは、どちらをよく使っていましたか？喜ばせる言葉の方がよく使っているなら大丈夫です。その調子でもっとよく使いましょう。傷つける言葉をよく使っていたら、今から改善しましょう。意識をすれば改善できます。自分も傷つけられずに生きることができます。言葉は人生を形作る道具です。包丁のように正しい使い方をすれば、正しい結果が生まれるのです。傷つける言葉は変え、喜ばせる言葉を発する。会話を最も豊かにする30の方法、その19、言い過ぎたと考えられる人は必ず言葉遣いが甘くなる。会話中、言い過ぎたと思うことがあります。相手に教えるつもりが押し付けがなくなってしまった。相手にアドバイスをするつもりが説教のようになってしまった。相手のためと思っていると、つい気持ちが少ない勢いによって言い過ぎてしまうことがあります。口で言い過ぎてしまった自分の情けがありますが、そうではありません。気づけたらまだいいのです。気づくことがなければ自分の過ちが改善されることはありません。次もまた同じ過ちを繰り返すことでしょう。気づけたらは繊細な心の持ち主です。言い過ぎたと気づけばすぐ相手に謝りましょう。言い過ぎた、ごめんねと言えばきっと許してもらえるはずです。できるだけ早く謝った方が許してもらいやすくなります。その上で今度は自分の言葉に注意します。誰でも言い過ぎることはありますが、過去承知しないことです。きちんと謝り反省できることが大切です。この繰り返しによってだんだんと言葉遣いが甘くなります。言い過ぎたことに気づけばすぐ謝って次から気をつける。会話を最も豊かにする30の方法、その20、話の先が予想できても話を遮らない。話をしている途中で先の話が予想できることがあります。真剣な話なら話の途中でないようにも予想できるでしょう。単純な体験談なら言いたいことが見えてきたぞと思います。そんな時言いたいことはどういうことだねと話を遮っていませんか？途中で笑ったと視聴者は話が早いと思われそうです。話の展開も早くなるかもしれません。ところが意外にこれは感じが悪いのです。話を途中で遮られたという不満なことを相手は消化するようになります。話を流された話を遮られたという印象が強くなるからです。話を途中で笑わせようとしていましたが中途半端になるでしょう。話の最後で何事を思わせたかったのか分からず逆に脅されてしまいました。何とも言えない感じの悪さがするのです。話を先に予想しても話を最後まできちんと聞くことが大切です。話を最後までできたらテンポが良くなります。一つ一つの話を丁寧に聞き、一つ一つ返事をしていくことです。会話では話を遮らない辛抱強さが必要です。途中で話を先に予想しても最後まで話をきちんと最後まで聞く。会話を最後まで聞く。会話を最後まで聞く。会話を最後まで聞く。会話を最後まで聞く。最近縁を感じますねと言ったのはいつですか？縁を感じることの出会いはない。新しい出会いじゃない。そう思っているかもしれませんが、ちょっと待ってください。縁とはそういうことを難しく考えることではありません。正確に言えば、出会った人の全てに縁があると言います。何十億もの人がいる地球上で、あなたの人と出会うのは縁もなくて低い確率です。時間が違えば出会いなかったでしょう。場所が違えば出会うこともなかったでしょう。言葉が違えば会話を交わすこともなかったでしょう。きっかけがなければ違うこともなかったでしょう。今あなたの人間関係は全てたくさんの偶然が数を重なって出会えた人物です。全ての人間関係は出会えただけで奇跡です。今あなたが接している人はすごいんです。だから今あなたの人間関係は全て縁を感じますねと言います。縁を感じますというフレーズは嬉しいことです。相手から自分を大切にされているように感じますね。出会えてよかった。もっと早く出会いたかった。これからもよろしくお願いしますというメッセージが感じられます。あなたもこのフレーズを積極的に使いましょう。家族、友人、恋人、恩師などを接する人にどんどん使いましょう。さて、そんなありません。私もこの文章を通してあなたと出会えたことに縁を感じます。出会う人すべてに縁を感じますという。会話を最も豊かにする30の方法、その12、いい話ならメモをするのではない。メモをするならいい話が聞ける。人と話をしているときといい話を聞くことがあります。仕事のことや人生の諸説などです。いい話を聞いたぞ。忘れないようにメモしようと思いますね。そのことだけは大切ですが、ちょっと待ってください。大切な話を聞いたときだけメモをしようという姿勢は正しいですが、理想ではありません。話を聞く前からメモをしようと言い出していれば、いい話がもっとたくさん聞けたかもしれないからです。いい話ではなくても、メモとペンを持ちながら話を聞いてほしいのです。あなたが話をするとき、相手がメモしているとします。相手はあなたの話を一生懸命聞いて理解しようとしている様子がされますね。人間心理としてメモを取っているならば、いい話をしようと思うのではないでしょうか。欲しみなく伝えたいという気持ちが強くなるでしょう。立ち上がる話をしようという意思も強くなるはずです。すると、立ち上がる話をする可能性が高くなります。いい話ならメモをするのではありません。メモをするならいい話が聞けるのです。メモという習慣の人は普段からいい話がたくさん聞けるでしょう。普段からメモという習慣がある中で人生に大きな違いが生まれます。話をする前からメモをしようと思います。会話を最も豊かにする30の方法、その13、楽しい話をしなければいけないと考える必要はない。良い印象は平凡な会話で十分伝わる。会話の中では、ある傾向があります。楽しい話をしなければいけないと考えていることです。人と話をするからは、相手を楽しませることが必要と思っています。楽しい話をして、感じの印象だと思われたい。印象を良くしたいという欲求が根底にあるのです。嫌われたくない。伝えたいと思うのは、誰もが嫌くないですね。もちろん、楽しい会話ができた方が印象は良くなるでしょう。しかし、気づけはありません。楽しい会話をしなければならないと思うと、緊張やストレスを感じるため、かえって悲しくなります。会話にこちらになって、しゃを感じてしまうかもしれません。以上からず、もっとリラックスして考えましょう。会話は普通でいいのです。会話に落ちなくても大丈夫です。笑いがなくても大丈夫です。普通の会話がきちんとできるだけで十分感じがいいです。直感に言えば、おはようございます。挨拶や世間話など平凡な会話で良い印象は十分伝わります。そういう平凡な会話を頭にできることが感じないと言います。平凡な会話で十分と思えば、会話のプレッシャーは小さな自然体で会話ができることでしょう。その結果、より感じが良くなるのです。会話は平凡な内容で十分だと考える。会話を最も豊かにする30の方法、その14、いらしているときは無理に会話をしない。悲しいときは友人と話をするのが一番です。話をしているうちに悲しみが生まれて元気が出るでしょう。落ち込んでいるときも友人と話をするのが一番です。たわいもない話をしているうちに些細なことで悩んでいたことに気づくでしょう。友人との会話によって元気づけられたり勇気づけられたりします。困ったときに友人と会話すれば全てうまくいくように思いますが、一つだけ例外があります。嫌がしているときです。嫌がしているときは無理に友人と会話をしない方が賢明です。自分がしない発言や行動をしやすくなるからです。人と話をしていたらそのうち嫌がらを収めるかなと思いますが、逆効果です。嫌がしているときは自分をうまくコントロールできません。言い過ぎてしまったり冷たい態度を出しやすくなったりします。また相手のことも素直に受け止めにくいのです。これは仕方ない。自制心を失っているのですが、自分で自分をうまくコントロールできません。嫌がした気分で接していると相手も嫌がさせてしまうでしょう。奴らに対しては友人も迷惑です。嫌がしているときに無理に人としていると何らかのトラブルが生まれ、人が友人を失ってしまうかもしれません。だから嫌がしているときはあえて一人でいる方がいい。気持ちが落ち着くまでしばらく待ちましょう。あらゆる気持ちは時間が解決してくれます。落ち着いてから友人に話しかけるようにするのが正解です。嫌がしているときは落ち着くまで一人でいる。会話を最も豊かにする30の方法、その15、お忙しいところを失礼します。話しかけるときの前文句。職場で一緒に話しかけるときの言葉が大切です。話しかけるときどんな言葉を使いますか？日常会話では状況によって様々なフレーズがありますが、ビジネスでは決まり文句があります。お忙しいところを失礼します。でいいのです。お忙しいところを失礼します。話しかけるときの決まり文句です。この一言を言うことで相手の時間を尊重している様子が伝わります。忙しそうですが、私の話を聞いていただけないでしょうか？という丁寧なメッセージがよく伝わることです。相手の時間を尊重し、敬意を払う様子が伝わります。お忙しいところを失礼しますと話しかけると相手は機嫌が良くなります。不審なことに忙しくても話を聞いてもらえるようになります。たとえ相手に余裕がある様子でもやはり有益です。結局のことを相手に配慮する仕事です。相手に配慮する仕事はあらゆる場面であった方が丁寧です。ビジネスにおいて定番のことです。相手の地位や年齢に関わらず決まり文句として口癖にしておきましょう。相手を尊重する習慣は人間関係を円滑にします。ビジネスで話しかけるときはお忙しいところを失礼しますと口癖にする。会話を最も豊かにする30の方法、その16、今日は何の日と聞かれたときの返事。今日は何の日と聞かれたらこう答えてください。今日はこれからの人生の最初の日と。クイズを出した友人は今返事に驚きつつなるほどという表情をするでしょう。1年365日いつでも必ず正解できる答えです。同時に哲学を踏んだことがあります。私たちは常にスタートラインに立っています。人生が始まるのは生まれた瞬間からですが、これからの人生が始まるのは今からです。今日はこれからの人生の最初の人と考えることができます。その時間も常に強く持つことが大切です。スタートラインに立っているところは初心を忘れることなく、モチベーションを保ち続けられるでしょう。人生は常に出来上がっているのではありません。人生は今の行いによってこれから形作っていくものです。今日の行動によって明日の前にこれからの人生を行います。そういう意味で毎日素晴らしい年齢と言っても過言ではありません。毎日素晴らしい初日を迎えています。今日はこれからの人生の最初の日です。今日は何の日と聞かれたら今日はこれからの人生の最初の日と答える。会話を最も豊かにする30の方法、その17、楽しませてもらうように楽しませる方が楽しい。楽しい人生は意味だけが受ける側に与えられないことです。受ける側の方が何を思いますが、そうではありません。受ける側は何を思いますが、受けられるから相手次第です。自分でコントロールしにくい状態です。不安定で運や偶然に頼る場面もあります。しかし、楽しませる側は楽しい時間をもっと増やします。どうすれば相手を楽しませられるのかと考える時間そのものが楽しい時間になるからです。 楽しませる時間も楽しい。どうすれば相手を楽しませられるだろうかと考える時間も楽しい。楽しい時間を自分の意思で積極的に増やすことができるようになります。結果として楽しい時間が増え、楽しい人生を送ります。本当に人生を楽しみたければ楽しませる側になりましょう。受けた側より痛い側です。人生の法則です。楽しませる側になる。会話を最も豊かにする30の方法。その18、デリケートな話題でエンジンを困った時。話とはいえ、軽い話題があることはありません。中にはデリケートな話題があることがあります。親が思いやまにかかった、友人が亡くなったなどです。デリケートな話題のことに困るのが返事です。変な返事をしてしまうと余計な相手を傷つけてしまいかねません。言葉を慎重にやり、いかに気を使わなければなりません。もちろん返事が軽いのです。とっさに気の利いた返事があるからは、しかし、いつでも気の利いた返事があることはありません。気の利いた返事が思いかないときはどうすればいいのか。そういうときは無理に返事をしない代わりに相槌を打ちましょう。そうなんだね。難しい話だね。相槌も返事の一つです。きちんと話を理解しているよという表示です。デリケートな話題を話す場合に聞く側にした方が正しい場合があります。人は返事に癒されるのではありません。ただ話を聞いてもらえるだけで癒されるのです。単なる相槌でも十分な励ましになります。相槌を打っているうちに、だんだん相手も元気になっていくでしょう。デリケートな話題でエンジンを困ったときは相槌を打つ。会話を最も豊かにする30の方法。その19、価値観の違う人がいないと景色は良くならない。価値観の違う人がいないと景色は良くなりません。太陽の水が入ったときに太陽の水を入れても色の変化はありません。同じ色であるかぎり色の変化を与えることはありません。自分と同じ価値観の人と出会った場合には大きな変化は生まれません。しかし、色の水を少し入れるだけで変化が生まれます。変化が生まれるのは価値観の異なる人としたときです。自分と異なる色が加わることで自分を変えることができます。景色を広げるためには価値観の違う人の存在が必要です。あなたが本当に必要とすべきは価値観の違う人です。価値観の違う人は避けるのではなく話をさせてもらいましょう。自分と異なる価値観の人は精神的に面もあるかもしれませんが、話を聞くためにはできるはずです。話を聞くためにはそうなりません。すると、なるほど。そういう考え方もあるかと思えるはずです。その瞬間、景色が広がったのです。自分が生まれ変わったのです。この一冊読むより、価値観の違う人と話をする方が有益です。あなたの周りに価値観の違う人がいれば素晴らしい環境です。すべての人に囲まれてきているようなものです。恵まれていないことがとても恵まれているのです。景色を広げるために価値観の違う人と話をする。会話を最も豊かにする30の方法。その30、嫌いな人と苦手な人と言いたいだけで人間関係は良くない。嫌いな人と思うから嫌いになります。嫌いと思うと嫌いな感情が再生します。自分にとって、嫌いな人物であるように思えるため、嫌いな感情がより強くなります。自分にとって苦しいだけです。誰かを嫌いなことは自分で自分の苦しみを知るようなものです。最後には生きるしなって人間関係に発見するでしょう。嫌いな人が多い人生は生きるのが苦しくなって当然です。そこで提案があります。あなたが嫌いな人と苦手な人と言いたいだけですが、少し表現を変えるだけですが、印象柔らかに言ったら嫌いな感情が話されます。相手に対する変化が始まるため今まで用意しやすくなるでしょう。精神不調、変わった考え方を持っている人と思うくらいでちょうどいい。世の中にはいろんな人がいるのですが、心を大事にしましょう。感情に変化がなれば人間関係にも変化がなります。苦手な人はいるな、嫌いな人はいない。そういう人生は素晴らしい。今この瞬間に実現できます。苦手な人と言いたいは世の中から嫌いな人になるのです。嫌いな人と苦手な人と言いたい。会話を最も豊かにする30の方法。まとめ。その1、第一声は常に元気な声を心がける。その2、相手の自慢の話はニコニコしながら聞いてやる。その3、得をする話で反応する自分になっていないか自分を見直す。その4、役立たない話でも声の表情を心がける。その5、おすすめはありますかで価値観を広げる。その6、担当の変化が止まる相談はまず反対から始まるものと考える。その7、会話は半分触ればいいと考える。その9、感謝をするときはしっかりと相手の目を見ながら言う。その10、今日まだ話をしていないからという口実で話しかける。その11、身を捨てて営業を断る力を身につける。その12、会話に相手の名前を含める。その13、笑っていることを言われたときは再確認させてくれてありがとうと言う。その14、嘘でもいいから自分は運がいいと考える。その15、声を言わせたときは追いかけて言う。その16、どうしたの？よい、何かいいことがあったの？という聞き方です。その17、弱点を疲れたらにっこりして受けなす。その18、傷つけることは伝え、喜ばせることは話す。その19、言い過ぎたことに気づくから、すぐ謝って次から気をつける。その10、途中で話を先に予想できても、最後まで話をきちんと最後まで聞く。その11、出会う人を全て話をする前から目標を取り戻す。その13、会話は平凡な内容で十分だと考える。その14、嫌がしている時は落ち着くまで一人でいる。その15、ビジネスで話しかけることはお忙しいところ失礼します。お聞きせんす。その16、今日は何の日と聞かれたら今日はこれからの人生の最初の日と答える。その17、楽しませる側になる。その18、デリケートな話題でエンジン困った時は相槌を打つ。その19、現実を決めるために価値観の違う人と話をする。その30、くだらないと思ってもくだらないと言わないようにする。